はい、こんばんは。今週も聖書輪読会のお時間がやってまいりました。今日は使徒の働き15章と16章を、輪読していきたいと思うんですけれども、9時までまだあと5分ぐらいあるので、ぼちぼち待ちたいと思います。はい、ちょっとニャーニャーうるさいんですけれども、すいませんね。なんか私今日は朝起きたら喉がねものすごく痛くて、で口開けて寝てたのかなと思いながらですよ。朝とりあえずうがいしたんですけども、なんかね、なんて言うんでしょう、鼻と喉の、つながってるところ、あそこがね、もうめちゃめちゃなんか腫れてる感じがしたんですよね。だから、なんか、もう、やばいなと思ったんですけども、今日は私仕事が休みで、明日、仕事にこう影響があったら嫌だなとか思いながら、まあ、風邪でありませんようにとか、アレルギーかなんかだというふうに一生懸命思い込もうと してたんですけども。で、喉が痛いだけで、体はそんなにだるいとかそういうだるさは全くなかったので、午前中はちょっと用事があったので車屋さんに行って、タイヤをね交換してもらったりとか、まあ、そういうメンテナンスしてもらって、で家に帰ってきて、なんかね夕方になってきたらねゾゾゾゾゾっとしだしたんですよ。なので、家にあった、もうそれからもちょっと出かける気力もなかったし、もう病院ももう閉まってるだろうなっていうの、もう6時台だったので、なんか今更行くのもなとか思いながら。なので、はい、ちょっと今日は、なんか変な声ですけど。でもですよ、今週イースターなのでね、次の手術礼拝の時がイースター礼拝で、私、うち奏楽者がいないので、この私の下手くそなピアノでもいいとおっしゃるのでですね、3曲弾かなきゃいけないんですよ。もう、それがね、もうずーっともう本当に私下手くそでね、もう本当悲しくなるんですけども。でね、こうやってこうスタンド FM にこう録音したのをアップするようにすれば、で、張り合いが出るかなと、練習に張り合いが出るかなと思って。私はね、譜面通りこう弾くんじゃなくて、コードでしか弾けないからね。だからあれなんですけども、本当ね、奏楽者の方々は、本当に頭が下がりますね。もう素晴らしいですね。まあ、お小さい時からね、そうやってこうピアノを弾かれて、その素養がある方だと思うんですけれども、本当に、いや、たまにね、うちの教会、私が行ってる教会にね、牧師先生が、外部から説教をたまに来られるんですけど、奥様を連れて来られたりして、その奥様が大体ピアノがお上手な方が多いですね、牧師さんの奥さんはね。弾いてくださってるのを聞くと、ああ、やっぱりね、いいな、生のピアノはって思いながらこう、聞いてますよ。本当に、お上手な方がね、教会に、教会がその奏楽者に恵まれること、あと牧師が来られることをですね、いつもいつも祈っております。はい、なので、という感じでですね、時間お時間になりましたので、はい、よろしくお願いいたします。こんばんは。
こんばんは。
今日は一発目から。
今日は一発ですか。
はい、
よかった、
はい、よろしくお願いします。それでは
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
体の具合が悪いんですか。
具合悪かったけど、ずーっとピアノ弾いて歌ってたらだいぶ楽になる。
でもね、上手でしたよ、前、歌も上手だったし、
ピアノも。いや、歌いながらは弾けないんですよ、ピアノはまたほら、 コードだけ、コードを押さえるだけだったらできるかもしれないけど、ウクレレと違って、なんかこの、ウクレレもコードだけじゃないですか。だと歌えるんだけど、ピアノをこう両手で弾きながらはね、うん、私まだできなくて、なんか、できたらいいなと思うんですけど、はい、それで、iPhone の、私の、電話は iPhone なんですけど、それに、ガレージバンドっていうアプリがあって、で、なんかね、それが、うん、あ、なんか声が、混ぜることが、ピアノ、自分が弾いたピアノの曲をカラオケにして、先に撮っておいて、
そうだったですか。
自分の歌をね、後で重ねることができるんですよ。そういうのができることが、やっと最近、ちょっとだけ分かり始めて、それで、撮ってるんですけれども、
私、すごいと思ったよ。やっぱり、弾きながら歌うのは、ほどの実力じゃないとできないのにと思った。
いや、それがね、できるようになりたいなっていうふうに思うんですけど、なかなかそこまでいかないので、なんかね、やっぱ歌詞って、意味があるから、やっぱそっちに気が取られちゃうんですよね。
はい、そうそうそうそう。
だから、なんかね、弾き語りが、の上手な方がコツとか言って練習するときのコツっていうので、ドレミを言いながら弾くのはできるのに、その、意味がある言葉、歌詞の言葉の意味に引っ張られてしまって、歌えなくなる人が多いので、なんか、とりあえず、歌詞は歌わないで、こう、ハミングしながら、はい、弾き語りの練習するといいよっていうのことをね、言って、YouTube に上げたんで。そういうので、なんか、ね、できたらいいなというふうに思っています。
はい、はい。
それでは、15章から、はい、15章、じゃあ、サンビさん、それから、モグちゃん、私の順番でよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。はい、15章。さて、ある人々がユダヤから下ってきて、兄弟たちに、モーセの慣習に従って、割礼を受けなければ、あなた方は救われないと教えていた。
それで、パウロやバルナバと彼らの間に激しい対立と論争が生じたので、パウロとバルナバ、その他の何人かが、この問題について、使徒たちや長老たちと話し合うために、エルサレムに登ることになった。
こうして彼らは、教会の人々に送り出され、フェニキアとサマリアを通っていった。みちみち、異邦人の改心について詳しく伝えたので、すべての兄弟たちに大きな喜びをもたらした。
エルサレムに着くと、彼らは教会の人々と使徒たちと長老たちに迎えられた。それで神が彼らと共にいて行われたことをすべて報告した。
ところが、パリサイ派のもので、信者になった人たちが立ち上がり、異邦人にも割礼を受けさせ、モーセの律法を守るように命じるべきであると言った。
そこで、人たちと長老たちは、この問題について協議するために集まった。
多くの論争があった後、ペテロが立って彼らに言った。兄弟たち、ご存知の通り、神は以前にあなた方の中から私をお選びになり、異邦人が私の口から福音の言葉を聞いて信じるようにされました。
そして人の心をご存知である神は、私たちに与えられたのと同じように異邦人にも聖霊を与えて彼らのために証をされました。
私たちと彼らの間に何の差別もつけず、彼らの心を信仰によって清めてくださったのです。
そうであるなら、なぜ今あなた方は私たちの先祖たちも、私たちも追い切れなかった首輝きをあの弟子たちの首にかけて神を試みるのですか。
私たちは主イエスの恵みによって救われると信じていますが、あの人たちも同じなのです。
すると、全会衆は静かになった。そして、バルナバとパウロが、神が彼らを通して異邦人の間で行われた印と不思議について話すのに耳を傾けた。
二人が話し終えるとヤコブが応じて言った。兄弟たち、私の言うことを聞いてください。
神が初めにどのように異邦人を顧みて、彼らの中から皆のために民をお召しになったかについてはシメオンが説明しました。
預言者たちの言葉もこれと一致していて、次のように書かれています。
その後私は倒れているダビデの仮寮を再び建て直す。その廃墟を建て直し、それを固く建てる。
それは人々のうちの残りの者と私の名で呼ばれるすべての異邦人が死を求めるようになるためだ。
昔から知らされていたこと、それを行う主の言葉。
ですから私の判断では異邦人の間で神に立ち返る者たちを悩ませてはいけません。
ただ偶像に備えて汚れた者と、みだらな行いと、締め殺した者と、血とを避けるように彼らに書き送るべきです。
モーセの律法は昔から町ごとに述べ伝える者たちがいて、安息日ごとに諸会堂で読まれているからです。
そこで使徒たちと長老たちは全教会と共に自分たちの中から人を選んでパウロとバルナバと一緒にアンテオキアに送ることに決めた。選ばれたのはバルナバと呼ばれるユダとシラスで、兄弟たちの間で指導的な人であった。
彼らはこの人たちに託してこう書き送った。兄弟である使徒たちと長老たちはアンティオキア、シリア、キリキアにいる異邦人の兄弟たちに挨拶を送ります。
私たちは何も指示していないのに、私たちの中のある者たちが出て行って、いろいろなことを言って、あなた方を混乱させ、あなた方の心を動揺させたと聞きました。
そこで私たちは人を選び、私たちの愛するバルナバとパウロと一緒にあなた方のところに送ることを全会一致で決めました。
私たちの主イエス・キリストの名のために命を捧げているバルナバとパウロと一緒にです。
こういうわけで私たちはユダとシラスを使わします。彼らは口頭で同じことを伝えるでしょう。
聖霊と私たちは次の必要なことに他には、あなた方にそれ以上のどんな重荷も負わせないことを決めました。
すなわち偶像に備えた者と血と締め殺した者と、みだらな行いを避けることです。これらを捧げていれば、それで結構です。祝福を祈ります。
さて、一行は送り出されて、アンティオキアに下り、教会の改修を集めて、手紙を手渡した。
人々はそれを読んで、その励ましの言葉に喜んだ。
ユダもシラスも預言者であったので、多くの言葉を持って兄弟たちを励まし、力づけた。
二人はしばらく滞在した後、兄弟たちの平安の挨拶に送られて、自分たちを使わした人々のところに帰って行った。
パウロとバルナバはアンティオキアに留まって、他の多くの人々と共に主の言葉を教え、福音を述べ伝えた。
それから数日後、パウロはバルナバに行った。さあ、先に主の言葉を述べ伝えた。すべての町で兄弟たちがどうしているか、また行ってみてこようではありませんか。
バルナバはマルコと呼ばれるヨハネを一緒に連れて行くつもりであった。
しかしパウロはパンフィリアで一行から離れて働きに同行しなかった者は連れて行かない方が良いと考えた。
こうして激しい議論になり、その結果、互いに別行動を取ることになった。バルナバは マルコを連れて船でキプロスに渡って行き、
パウロはシラスを選び、兄弟たちから主の恵みに委ねられて出発した。
そしてシリア及びキリキアを通り、諸教会を力づけた。
16章。それからパウロはデルベに、そしてリステラに行った。するとそこにテモテという弟子がいた。信者であるユダヤ人女性の子で、父親はギリシャ人であった。
彼はリステラとイコニオンの兄弟たちの間で評判の良い人であった。
パウロはこのテモテを連れて行きたかった。それでその地方にいるユダヤ人たちのために彼に割礼を受けさせた。彼の父親がギリシア人であることを皆が知っていたからである。
彼らは町々を巡り、エルサレムの人たちと長老たちが決めた規定を守るべきものとして人々に伝えた。
こうして諸教会は信仰を強められ、人数も日ごとに増えていった。
それから彼らはアジアで御言葉を語ることを聖霊によって禁じられたので、フリュギア、ガラテヤの地方を通っていった。
こうしてミシアの近くまで来たとき、ビテニアに進もうとしたが、イエスの御霊がそれを許されなかった。
それでミシアを通ってトロアスに下った。
その夜、パウロは幻を見た。一人のマケドニア人が立って、マケドニアに渡ってきて私たちを助けてくださいと懇願するのであった。
パウロがこの幻を見たとき、私たちは直ちにマケドニアに渡ることにした。彼らに福音を述べ伝えるために、神が私たちを召しておられるのだと確信したからである。
私たちはトロアスから船出して、サモトラケに直行し、翌日ネアポリスに着いた。
そこからフィリピに行った。この町はマケドニアのこの地方の主要な町で植民都市であった。私たちはこの町に数日滞在した。
そして安息日に私たちは町の門の外に出て祈り場があると思われた川岸に行き、そこに腰を下ろして集まってきた女たちに話をした。
リディアという名の女の人が聞いていた。ティアティラ氏の紫布の商人で、神を敬う人であった。主は彼女の心を開いて、パウロの語ることに心を止めるようにされた。
そして彼女とその家族の者たちがバプテスマを受けたとき、彼女は私が主を信じる者だと思い出したが、私の家に来てお泊まりくださいと懇願し、無理やり私たちにそうさせた。
さて祈り場に行く途中のことであった。私たちは占いの霊に疲れた若い女奴隷に出会った。この女は占いをして主人たちに多くの利益を得させていた。
彼女はパウロや私たちの後についてきて、この人たちは意図高き神のしもべたちで、救いの道をあなた方に述べ伝えていますと叫び続けた。
何日もこんなことをするので困り果てたパウロは振り向いて、その霊にイエス・キリストの名によってお前に命じる、この女から出て行けと言った。すると直ちに霊は出て行った。
彼女の主人たちは金儲けする望みがなくなったのを見て、パウロとシラスを捕らえ、広場の役人たちのところに引き立てて行った。
そして二人を長官たちの前に引き出していった。この者たちはユダヤ人で、私たちの町をかき乱し、
ローマ人である私たちが受け入れることも行うことも許されていない風習を宣伝しております。
群衆も二人に反対して立ったので、長官たちは彼らの衣を剥ぎ取って、鞭で打つように命じた。
そして何度も鞭で打たせてから、二人を牢に入れ、監守に厳重に見張るように命じた。
この命令を受けた監守は二人を奥の牢に入れ、足には木の足かせをはめた。
夜中ごろ、パウロとシラスは祈りつつ、神を賛美する歌を歌っていた。他の囚人たちはそれに聞き入っていた。
すると突然、大きな地震が起こり、牢獄の土台が揺れ動き、たちまち扉が全部開いて、すべての囚人の鎖が外れてしまった。
目を覚ました看守は、牢の扉が開いているのを見て、囚人たちが逃げてしまったものと思い、剣を抜いて自殺しようとした。
パウロは大声で、自害してはいけない。私たちは皆ここにいると叫んだ。
看守は明かりを求めてから牢の中に駆け込み、震えながらパウロとシラスの前にひれ伏した。
そして二人を外に連れ出して、先生方、救われるためには何をしなければなりませんかと言った。
二人は言った。主イエスを信じなさい。そうすればあなたもあなたの家族も救われます。
そして彼と彼の家にいる者全員に主の言葉を語った。
看守はその夜、時を移さず二人を引き取り、打ち傷を洗った。そして彼とその家の者全員がすぐにバプテスマを受けた。
それから二人を家に案内して食事のもてなしをし、神を信じたことを全家族と共に心から喜んだ。
夜が明けると、長官たちは経理たちを使わして、あの者たちを釈放せよと言った。
そこで看守はこの言葉をパウロに伝えて、長官たちがあなた方を釈放するようにと使いをよこしました。さあ、牢を出て安心してお行きくださいと言った。
しかしパウロは経理たちに言った。長官たちはローマ市民である私たちを有罪判決を受けていないのに、公衆の前で鞭打ち、牢に入れました。それなのに今密かに私たちを晒せるのですか？それではいけない。彼ら自身が来て私たちを外に出すべきです。
経理たちはこの言葉を長官に報告した。すると長官たちは二人がローマ市民であること、あると聞いて恐れ。
自分たちで出向いてきて二人をなだめた。そして牢から外に出し、町から立ち去るように頼んだ。
牢を出た二人はリディアの家に行った。そして兄弟たちに会い、彼らを励ましてから立ち去った。
アー
メン。
はい。
はい。面白いでしょ、もぐちゃん。
うん、面白いね。待って、名前がいっぱい出てくるけんね。うん、もう、名前を覚えるっていうか、その、関係やらをちゃんと図にしてから、読まんとわからんようになってしまう。
そうですよね。私たちもこの地名はなかなかね、ピンと頭に浮かばないんですよ。
ね、おもちゃんはほら、スマートフォンに入ってるアプリで読んでるから、あれだけど、紙の聖書のね、後ろにはね、だいたい地図がついてて、それがパウロの、辿った道筋とかね、そういうふうなのが、なんとなくわかるようにはなってる。
本当。
というのはやっぱ紙の聖書はいいよね、と思うんだけど、うん。
そうですね。
そうだね。今日、ジャケンさんがなんか聞いてくださってる。ありがとうございます。
そうね。主にギリシアの方で行われていることなんですよね。
うん。
あーはーはー。
なるほど。最初の15章は、エルサレム。
エルサレム。
エルサレム会議ですね。うん、あの、要するに、異邦人に、この救いの道が開かれて、こう、伝道しているんだけども、うん、やっぱそのユダヤ人の古いっていうか、まあ、ユダヤ人は、その、モーセの律法っていうのを、なんていうか、クリスチャンになったっていう意識がないわけだから、この人たちは。あの、神様、信じる神様が変わったとは全く思ってなくて、それが、その、イエス・キリストっていう方も、もちろん、その、救い主として来られたっていうところまでは、理解多分できてると思うんだけども、ただこの初期の時っていうのはみんなそのクリスチャンに、キリスト教徒になりましたっていう意識っていうよりむしろその、この、なんていうかな、なんていうんだろう、その今までのそのユダヤ教がちょっと堕落してたのが、こう、持ち直したというか、リバイバルしたっていうような感覚、うん、なんに近いのかな。うん、それで、なんていうかな、やっぱりそのモーセの律法っていうのはとても神様によってこの守りなさいって言われてたものだから、それは異邦人も同じように守らなければ救われないっていうふうにイエス様はそういうふうに言ってないんだけども、そういうふうにその決まりを、ま、守らなければいけないっていうふうに言い出す人が出たんだよね、
うん、
だけどだからそこでちょっと教理を、こう、ちゃんと一致させるっていうか、もう間違った教えとかに、もうあの人はこういう、この人はこういうっていうふうにならないように、で一度こう集まって、人たちが集まって、そして、議論して、そして最終的に、もう大体その、モーセの律法っていうのはユダヤ人限定の律法だから、もともと、そもそもが異邦人は全く関係ないんだけども、だから、なんだっけ、締め殺した動物、なんだっけ、どこに書いてあったかな、うん、まあ、割礼を受けなくても、男性がほら、ユダヤ人は割礼を受けるじゃないですか、みんなね。だけど、割礼を受けなくてもよしと。で偶像に備えて、汚れたものと乱らな行いと、締め殺したものと、血を避ければ、もう、それで OK! 福音を信じれば、もうあなたたちは救われるんですよっていうところの結論に達したんだよっていうのが、この15章のエルサレム会議。で、それから、その、バルナバっていう、その、その一緒にこう伝道していく仲間が、ちょっとルートを変えて、バルナバとマルコは一つのグループで、で、パウロはシラスっていう人と、この伝道に行くっていうふうに分かりましたっていうところで終わってますよね、15章のところは。で、このパウロとシラスが、牢に入れられてしまった話がすごいですよね、これが。
うん。
ねえ。
牢に。それも、もともとはパウロがアジアの方に、ね、伝道旅行行こうとしたけども、幻でね、マゲドニアから来てくださいとね、懇願する幻を見て、まあ、その計画を変えるんですよね。だから神様がそれを、まあ、そこに導いてくださったから、そこに入って、で、ルデアという人、女性に会うんだけど、その人はかなりね、お金持ちだったんですね。
紫ピリポね。
紫布を作るというのは、そのピリポ、ピッというところは退職した軍人の偉い人たち、そういう人たちが主に滞在しているところだったので、だから紫布の商売がすごくお金儲けになったらしいですよ。その人たちがそういう服を着ていたみたいですね。それで、まあ、スムーズにそういうちょっとね、パウロが最初、伝道したりね、するのに、かなり経済的な、助けをね、もらったのが、そこのピリッピの人たちだったんですね。
うん、
だから、アジアに最初から行ったら、そういう協力してもらえなかったかもしれないけども、フィリピンの方に行ったから、そういう、うん、援助もしてもらえたし、なのに、まあ、すべてスムーズに行かないよね。スムーズに行ったらいいんだけど、ね、福音を伝えることで、まあ、牢に入られたりね、やっぱり無知で打たれたりしてるから、
うん、そう、裁判とかも何にもないのに、
はい、
要するに、あの、占いの霊っていうのがあるっていうのを私、ここで初めて、うん、これ読んだ時に初めて知ったんだけど、要するに占いの霊っていう悪霊に取り憑かれて、そして占いをしてたわけですよね、この女性っていうのはね。
うん、
パニック途中。
そういう人はいまだにいるよね。
うん。占い師って、あの、当たる、妙に当たるっていうか、当たる人っていうのはやっぱり、誰に聞いてるかって言うと、やっぱそういう。
悪霊に、
こう、言わされてるっていうかね。
うん、
そういうのがあるんだなっていうのを、そうそう、スタイフにもたくさんいますよね、あの、ジャケンさんね。そうなんだよね。うん、だから、本当に良くないし、あと、占いをしてるのに、なんか聖書のことを言ってたりする人もいるよね。うん。だからなんかこう、すごく矛盾してるんだけども、うん、まあ、なんていうかな。まあそういう占いの霊っていうのが、うん、あるっていうことで、占いからやっぱ離れた方がいいんだなっていうのを思うんだけど、その、パウロとね、シラスがその、うん、要するに占いの霊が出ていった女性っていうのはもうその悪霊がもう入ってないから占いができなくなったんだよ。
そうそう。
で、金儲けができなくな
った
。うんうん。あ、このエンジェルカードの人ね。そうそう、エンジェルカードって私も知ってます？サンビさん、エンジェルカードって。
エンジェルカードって何？
う
ん、
エンジェルカードっていうのがね、日本でもね、あのね、大きな本屋さんに行ったらね、そのエンジェルカードのコーナーがあるぐらいいっぱいあるんですけど、うん、要するになんて天使崇拝じゃないけど、うん、なんかこうか、タロットカードをね、みたいなもんですよ。
うんうん、
そのね、タロットカードのはちょっと、あの、まがまがしさがなくて、そのエンジェルの絵が、書いてあるから、うん、すごくなんかやってることはタロットカードなんだけど、なんかそれはいいみたいな。なんていう、占い師は、有名な占い師で、女性のアメリカ人かな、が、それを作ったんだけど、その方が途中でクリスチャンになって、
うん、
で、そのエンジェルカードは間違いでしたっていうふうに爆弾発言して、で、もうそれから、離れますっていうふうに、おっしゃったっていうなんかの、うん、私は YouTube で見たことがあったんですけど、すごいなんかでも、それでもね、なんかやっぱその、その判決っていうか、そういうのはもうその出版社に渡してしまったのかな。だけど、まだ、なんていうかな、やっぱりその方を信奉して、ずっと信じて、エンジェルカードで占いをしてたっていう人はいっぱい世界中にいるので、で今も多分売ってると思うんですけどね。なんかちょっと、まあ、大変なっていうか、まあ、有名な方だからそういった影響力があったんでしょうけども、うん、なんかそういう方もいるっていうことですよね。で結局金儲けができなくなったから頭に来てパウロとシラスをこう迫害したんですよね。
そうですね。
で牢に何もなんかこうちゃんと裁判も何もないのに鞭で打たれて牢屋に入れられてしまって。だけど、その、パウロとシラスは、真夜中でも賛美を。そんな状況でも。
そんな状況でもね、賛美歌を歌えるっていうのはすごいですね。
はい。あ、そう、賛美さんじゃないよ。ジャケンさんがおっしゃった。ドリーンバーチューっていう方ですね。名前はね。本当どの時代も同じですねっていうふうにおっしゃってますけど、本当そうですよね。で、この、ねえ、すべての囚人がその賛美を聞いて感動してるわ。そしたら、地震が起きて、なんと、うん、扉が全部ガーッと開いてしまったと、
うん。
で、前もなんかこういう状況があったかな？なんかであったよね。あれ、パウロじゃなくて、ペテロの時か。 は、確か、監視は殺され、殺されるんですよね。逃がしてしまったら。
そうですね。
こう、厳しいね。逃がしたら、その、見張ってた人はもう死ですよ、死。
うん、だからそのイエス様もね、そのイエス様が亡くなって、その遺体を洞窟の中に入れて、あれしたじゃないですか、防いだでしょ、ちゃんと大きな岩でね。
岩で塞いで、そして、うん、もうローマのなんていうかな、封印までして、ブチンブチンブチンって封印して、もうぐるぐる巻きにしたのに、いなくなってるから、もうね、一
応たちはもう死刑ですからね。
うん、
すごい単純。だから当たり前なのに、ローマの兵士たちを死刑するのが当たり前なのに、そういう噂があったから、イエス様ご自身が3日目に復活するというね、予言とかしてましたから、うん、もしそれが本当だったら大変だっていうことで、もう嘘をつかせるんですよね。こう、もう弟子たちがね、遺体を持っていた後、そういう噂をね、みんなに言いなさいみたいな感じだったでしょ
う。そうそう。ねえ。あれもすごかったけど、まあ、それ、ね、それがこのイースター次回のこの、
そうそう、
イースターの物語なんですけど、もう絶対に、もう絶対もう、なんていうの、もう守りが、絶対にもに、死体を盗ませないというふうに、もう、ローマ兵も、状況だったのに、イエス様は、スッと出られたっていうことですよね。
そういうのを信じられますか？
まあ半分ぐらいはね。
半分ね。そう、
私もね。イエス様がね、3日目にね、復活されたのを信じることが一番大事で、うん、言われてるからね。
うん、
3日目に。
だから私もね、それがもう本当に信じられなくて、もう信仰がなかなかもう、
それが信じられない。
はい、それが信じられな、だからさっきさんみたいにそれがね、もう本当にすぐ信じられたっていうのは、本当に神様の恵みで、私ももう20年間以上信じられなかったんですよ。だから教会は行ってたけども、だから、なんかこういう復活というのは、霊的な復活を意味してて、なんかこう、例え話をしているのではないかな、みたいな感じで、自分なりにね、うん、頭ではもう、もう絶対これはありえないとかね、思ってたけど、でも、まあ、考えてみれば、人間のね、人間の頭で神様が行うことを理解することはできないんだから。
うん。
うん。それに、弟子たちがみんなイエス様を裏切って怖くて逃げてしまった弟子たちが死を閉じてこれを証言しているからね。イエス様が、ローマの裁判記録に残ってるでしょ。十字架刑で死刑になったという記録は歴史で。もちろん、まあ、弟子たちの証言、この聖書というのも歴史的な記録だから、もう本当にそういうことがなかったとすれば、弟子たちがあんなにね、もう死を閉じて福音を伝える必要もなかったでしょうしね。そんなバカバカらしいことはしないでしょうし、でもやっぱり聖霊の働きがあって、それが信じられたから2000年経った未だに、それをサキさんのようにスッと信じる人もいるから、はい。イエス様の福音は今も生きてね、述べ伝えられてますよね。
2000年、2000年こう続いてるっていうのが、すごいよね、本当に。
すごいね。それが奇跡で、もうそれこそね、イエス
様、ね、もうだからイエス様が天に帰られて、もう本当にそんなに経ってないですよね。まだどのくらい経ってるのかな、10年とか経ってない状況なんかな、ちょっとそこはちょっと調べてないから分かんないん
だけど、ここは、20年は
経ってるのかな、
そのくらいは。
そしたら、イエス様が こう、この地上を去られて20年ぐらいでもうこんなに、なんていうかな、いろんなことを言う人がもう、なんか間違った、なんか解釈っていうかね、まだ人が生きている時代でも、だから本当に正しい、教理をこう伝えるのっていうのは、この人たちがすごい土台になっているので、教会の、イエス様とか人たちの教えっていうか、こう広めている、この、教会の基礎みたいなのをこの人たちが今作ってる状況なので、これの、そういう、なんていうか、苦労っていうか、大変さっていうのが、ここにもちゃんとルカが残してくださったので、本当に大変だったんだろうなっていうのは、今もね、2000年後でも読んで私たちは知ることができるんですけど、もう、それこそ、なんていうの？これがその、例えば、割礼の問題にしても、割礼をクリスチャンも、受けなきゃ、異邦人であってもできな、しなきゃいけないっていうふうに今なってたら、大変だったね。ユダヤ人の人は多分、今もなさってると思うんですけど、生まれて、8日目だっけな。なんか赤ちゃんの時に、ユダヤ人の男子だけなんですけど、そういう風習があるんだけど、だけど、まあ、その、イエス様以降は、ユダヤ人の方たちも、本当は立法から解放されてるんだけども、だけど、やっぱりその、ユダヤ人に関して言えば、まあ、立法を、守りたいと思う方は、ちゃんと食物規定もね、守るっていうのでいいと思うんだけども、異邦人に関してはもう本当に立法にはもうそもそもが縛られてないので、もう自由に、本当にキリストにある自由じゃないけど、何でもしていいってわけじゃないけどね、だけど、自由にできるっていうことは本当に恵みだなっていうふうに思いました、
ね。ユダヤ人は例えばお父さんがユダヤ人で、お母さんが異邦人だったらその人は異邦人なんですよ。
あ、そうなんだ。
お母さんがユダヤ人でお父さんが異邦人だったらユダヤ人です。母系、はい、はい。だから母系です。
女系なんだ。
はい、母系をもっと大事にするからね。
そうなんだ。
はい。だから、ユダヤ人として、なぜかと言ったら、ユダヤ人にとっては、まあ、クリスチャンになっても、やっぱりそういうふうにしたいという人と、揉めたくないから、まあ、融通が効いたっていうかね、別に縛られて、パウロはそういうものに自由になっているけれども、まあ、信仰の弱い人のために、要するにね、信仰の弱い人のために、そういうふうにしたという、まあ、融通が効く人だったと思ったらいいと思いますよ。
そうですね。もうバリバリのそれこそ、パリサイ派の人だったのにね、この融通、融通が効くっていう。そしてね、この外国語ができて、そしてローマの市民権を持ってるっていう、この、もともとそういう、 こう特性のある人だから、神様にこう大いに用いられて、そしてこの人も思ってもいなかったような人生でしょうね。
そうですよね。
思ってもいないような人生を歩んでいるっていう、このなんかダイナミックな感じがすごい面白いですね。本当に神様って、何をなさるかわからないっていうか、すごく期待しますね。私は、これからの人生も。もう私は半分、人生の半分以上過ぎてるけど、なんかすごくワクワクする。なんか神様がなんか用意してくださっているこの新しい人生をね。楽しみに、この年になっても、生きられるのが、いいですね。
だから、もちろん、天国に行くまで、この世を生きていくときも、天国、まるで天国にいるように生きていかなければなりませんよね。
そうね。もうすでに、私たちは実はもう、この世のものではないので。
死から命へ移っていますと言ってますよね。
もう、そうなの。もう、本当に、 テンション上がりますね。今日、
うん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
は
い、
また、おやすみなさい。
はい、おやすみなさい。
ありがとうございます。
はい。
いたします。
はい、失礼します。